サバガワ物語。
サバガワ物語。
皆さんこんばんは。5月13日水曜日夜7時がやってまいりました。サバガワ物語をお届けしてまいりましょう。夕げのこのひととき、サバガワ物語をお付き合いしますパーソナリティは豊富防災ネットワーク推進会竹本浩一がお届けしてまいります。皆さんこんばんは。こんばんはというよりはまだ、スタジオの外、7時、間もなく1分になるところですけども、明るいですよね。本当にもう暦上では暦の上ではね、夏という形に少し近づいてきておりますけども、昨日おとついと特に、おとついなんか非常に暑くてですね、5月ではなくて思わずカレンダーを2枚、はぐって7月に持っていきたくなるような、そういう陽気でしたよね。皆さん急に暑くなったりだから結構連休中ですね、衣替えをということで、主婦の方もですね、服の準備をしたりとか、クリーニング、ね、出したりとかいろんなことを、されてた方もおられるかもしれませんが、間に合いませんよね。突然暑くなりましたから。しかも昨日の夜もそうだったんですけど、雨降りましたからなんかムシムシっとした感じがあって、今日はまだいい方なんですけども、ちょっと蒸し暑さがありましたよね。ちょうど気圧配置を見ると、少し夏のこう気圧配置に近い状態、太平洋高気圧っていうのが南の島、南の海の方に張り出してくるとですね、南の暖かい海で温められた熱い空気がですね、高気圧という、風吹き坊主ですけども、その風に乗っかって日本にこう吹いてくるという、まさにそういう形でしたね。で、さらに気象の方、詳しい微妙なところが分かる方はですね、高気圧が西に張り出すんですが、その張り出した先がちょっとこう上にこうなんていうか跳ね上がってた、クジラの尾っぽのようなっていう表現をするんですが、ああいう形の時って特に夏は酷暑という形になるんですが、実は5月の時点でもうすでに高気圧張り出してたんですけども、よく見ると尾っぽがちょっと跳ねてたということで、なんともう夏のクジラさんがですね、高気圧の暑さをもたらす親玉さんですけども、もうなんか天気図は夏だなという感じがしてまいりました。夏になってまいりますと水が恋しくなります。お父さん方ビールというふうになるかもしれませんが、子供たちも含めてですね、プール、海、そして川、このサバガもですね、寒い時はなかなかそう近づけなかったんですが、そろそろ光り輝く水面が恋しくなるんじゃないかなと思います。今日はですね、この後山口水辺交流会の皆さんに ご登場いただいて、水辺のお話、活動のお話をお伺いしようと思います。ぜひ皆さんからもメールファックスをお待ちしておりますよ。ファックス番号です。25局の3713 0835 25局の3713番です。E メールアドレスは info@fm-washoi.jp info@fm-washoi.jp こちらの方まで皆さんの水辺感想をお寄せください。今夜もどうぞ最後までお付き合いください。サバガ物語、この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りします。時刻は7時、まもなく8分になるところでサバガワ物語をお届けしてまいります。今夜の相手は豊富防災ネットワーク推進会議タッキーこと竹本浩一がお届けしてまいりますが、オープニングでもお話ししましたが、今日はですね、暑くなりますと川にちょっとジャブジャブしに行ったりとかですね、水辺という言葉が非常にこう気持ちよくこう響いてくるんですが、この番組でもですね、何回か登場していただきまして、今回も久しぶりに登場していただきます。山口水辺交流会のお二人にお越しいただいています。お一人目、松林俊二さんです。こんばんは。
こんばんは。いつもお世話になります。
お世話になります。そしてこの番組ではいろんな肩書きある時はダムを語ったりとか、どの顔が本当の顔かっていうのはちょっといまいちよく分かってませんが、同じく山口水辺交流会の杉山茂さんです。
よろしくお願いします。こんばんは。
お忙しいでしょ。
え
今日もちょっと、
はい、ありがとうございます。
急いで来られて、すいませんね、
はい。
お忙しいところ。はい。ということで、実は、この番組も、まあ、新年度からまたリフレッシュして、新たにこう、スタートをまた切ってるわけですけども、初めて、このラジオを豊富に来られてですね、あるいはこの番組を気になっている方もおられると思うんで、まず山口水辺交流会というのはどういう会なんでしょうか。
はい。ちょっと硬くなりますけれども、
はい、
平成13年にですね、
はい、
日本河川協会の山口県にいます個人会員がですね、
はい、
組織した会なんですけれども、はい、県内の川や水辺に関心を持っている方たちとが集いですね、うん、意見を交換して、コミュニケーションの場をにしたいというふうなことで、うん、会員相互の交流を広げたりですね、
はい、
川の知識を深め山口の川をより安全でですね、うん、親しみのある自然豊かな川にするための提言等をしたり、
うん、
川の文化の発展公共の福祉、これちょっと固い話になりますけれども、
はい、
住民の皆さんとともにですね、うん、川を中心にして活動していきたいというふうなことを一応目的として活動しております。現在会員は70数名、
はい、多いですね、これは県内いろんなところに、
はいはい、
皆さんいらっしゃるという、
そうですね、
ことで普段お仕事されてるんでしょ皆さん。
ですね、行政の方もおられますし、
はい、
大学の先生もおられます、
うん、
主婦の方もおられます。
あ、主婦の方も、ということはもしかするとこの番組を聞いてて、
はい、
水辺の交流会、水辺の学校も水辺の交流会に入りますけども、
はい、
水辺 その今回の山口水辺交流会入りたいよと、
はい、
いうことで入れるんですかね。
あ、入れます。
なんか肩書きとか資格とかは無用。
それは
口が達者なこととかそれもない。
そうですね、またそういうふうな時にはお問い合わせしていただければですね。
なるほどね、
はい
はいはい、でその70名の方を、活動されているということなんですが、
はい、
例えば1年通してどんな活動をされているんでしょうか。
は
い、
そうですね、昨年なんですけども、
はい、
山口市内を流れてます伏野川流域ございますね、
はいはい、
そこの、上流から河口までですね、
うん、
流域の中の例えば食文化とか、
はい、
それとか漁師の方が山に木を植える、
うん、
川山と、
うん、
海をつなぐ一つの、
はい、
そういうふうなことと、
はい、
それとか、当然川には土木工作物とかそういうようなものもあります、
はいはい、
で歴史とかそういうふうなものもございますけれども、そういうふうなものを地元の関係者の方にお話ししていただいてですね、
うん、
そして、参加される方は流域内の市民の方とか、
はい、
そういうふうなことにお呼びかけをしましてね、
はい、
そうですね、何名ぐらいだったですかね。
3回やって、そうですね、延べ200人ぐらいですかね。
あ、結構参加されてますね、
マイクロバス3台とぐらいで、
移動しながら、
はい、
聞いて見て、
そうですね、
毎日は触れてという、
そうですそうです、
はあ、
やっぱり100分は一見じゃないけど見てですね、味わっていただくっていうのが一番分かるんでですね、
でも県内の方ですよね基本的には大体。
うん、ただ伏野川なんでやっぱり市内の方が対
象が中心ですよね。
県外はないですよ、
うん、ほとんど、ね、でも普通、サバガーも、ね、豊富に住んでられる方は、はい、当たり前のようにサバガーが流れてますよね、はい、山口市民にとって伏野川って当たり前のようにありますよね、はい、だけどやっぱり意外に近いから知らないことが多いのかな。
多いですね。
あ、川見てるようで、川って流れてるなというぐらいしかならないんで、
そうですね、
そこの例えば、土木構造物のようなこういったものがありますよとか、あるいはこういう生き物がいますよとか、例えば歴史とか、意外にそういうの触れる機会ってのは一般市民ってないんでしょうかね。
ないですね。
例えばですね、国土地理院の地図見ると伏野川であったら天然記念物源氏蛍発生の地って書いてあるんですよ、
はい、
ただ地元の人は伏野川のどこに行って 感じがあるんですよ。例えば一の坂川って有名ですよ ね、
ですよね。
だけど最近はやっぱりあの本線というか本流の方にはもうホタルなかなかいないんですよ、
うん、
でそういったのもその田んぼの時に昔もう戦前とか戦後の、
うん、
まあ、戦後の方ですけど、
うん、
おられた方が昔のこう、ここにはこんなにいたんだよというようなお話をしていただいたりとかですね、
うんうん、
で大学の先生も支流で一の坂が支流ですから、
そうです、ね、
支流じゃなくて本流にホタルをぜひ蘇らせたいとかですね、そういう研究もされている方もおられるんですよ、
うん、
まあ、そういったこととかですね、そういうような話も聞いたり、
うん、あの私もあの以前あの篠川の流域に、はい、かつて住んでたことがありましてですね。で、自転車で、夜、うん、こう、土手を走ってましたら、ホタル飛んでましたもんね。私もともと福岡ですから、まあ、ホタルというと、やっぱりかなり奥まったところまで行かないと、見れないような、綺麗な川流れても条件が揃わないと、ホタルって意外にわがままじゃないですか。だから飛んでくれないんですけど、だから普通にこう走ってたらヒューっとこう目の前をホタルが横切る、あるいは自分の住んでるところそのアパートに窓を開けるとホタルがヒューっと入ってくるという、あの山口 すごいところだなって、伏野川ってすごい川だなと思ったんですが、やっぱり数は減ってるんです
よ、ね、中流部からか中流部と下流部にかけてはもう、うん、ほとんどいないですね。あとだから伏野川でも上流部の宮の地域とかね、はい、本線はそういうふうなところです、ね、あとは支線で吉木川とか、それとか小堀に流れ込んでます四十八川とかね、
はい、
そういうふうなところがまあほとんどいますけど、本線にはもう中流から下流はもういないというふうな状況が続いてますね、
は
あ、はい、
もう一回その関係の方に聞いたんですけど、
うん、
ゼロ戦戦時中 の、 あの新聞にですね、
うんうん、ゼロ戦
ゼロ戦であの大本営発表の中にですね、
うん、
山口のホタルってこと出てるんですよ、
それ
はもうすごいですよね。そんな時になぜホタル、それだけすごかったらしいんです、やっぱり、
そうなんです
か、そういった時にそれだけニュースになるっていうかですね、やっぱり山口は盆地で扇状地だから、
うん、
伏流水っていうか、やっぱホタルっていうのは水っていうのはやっぱり関係
ありますよね、
うん、でそれがやっぱり都市化で下水道できて地下埋設物とかいろんな汚水とかそういう汚れたりとかいうことで、まあ、どんどん減っていったっていうのはあるんでしょうけどね。
うーん、だから意外に地元の方がわからないようなことを一緒に見て聞いて、
ね、
触ってという、まあ、活動をずっとされてるということなんですね、はい、でその水辺ってこういろんな表現があると思うんですが、ここでいう水辺っていうのは川の、まあ、水全部指すんですかね。その水今日もリスナーの方に、皆さんにとって水辺ってどうですか、どんなイメージですかっていうふうにちょっと先ほど問いかけたんですが、
はい、
例えば杉山さん、水辺っていうとどんなイメージですか。
水辺、まあ今ここの水辺交流会は海もそう水ですよね。ただ、
うん、ですね、塩が入ってますけどね。
どっちかというし、私は今県の公安課なんで塩が入ってる方なんですけど。
正体バラしました。
バラしたな。まずい。
あ、いや、いいです
よ。それはないんですけど、はい、だからどちらかというとやっぱり清らかな水の方の対象での水辺なんですね、うん、この会は。
ということは公安課よりも河川課の方が私は好きだという。
いや、そんなことはないですよ。公安課も
大事だし。
港あっての山口県
ですから。山口県なるほど、
松田あっての三田尻中野杉ですから、
あ、そうですね、はい、はい、松田さんどうですか、水辺というと。
水辺って私の場合はですね、まあ、山口の水辺っていうふうなイメージとなると河川の流域と、
あ、流域、
要するに山川海と、はい、一つの人間が住んでる、うん、まあ、文化がそれぞれ違いますから、
違いますね、
そういうふうなことでね、
はい、
私としては大きくは流域と、
流域、
まあ、方針も鯖川が流れてますけども、鯖川、うん、流域の文化と伏野川の文化また違うところありますから、うん、地形的なものを含めてですね、うん、
なるほど、まあ、リスナーの方も水辺っていうとどんな思い出とかね、うん、いうのがあるのかちょっと知りたいです。ぜひリスナーの方でもちょっと水辺ってこういう思い出あるよとか、うん、私の水辺ってこうだよねっていう、子供の頃の思い出でも結構ですから、ぜひメールファクスを寄せ、 サバガー物語。この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りしております。そして今夜の、ゲストでございますが、山口水辺交流会のお二人、松林俊二さんと杉山茂さん、お二人に来ていただいて、水辺のお話から水辺交流会の活動についてお話を伺ってましたが、もうちょっとお話を進めようと思うんですが、そのさっきのように流域ね、こう川のなんていうか顔つき、例えばその源流がどこにあってとか、その川の流れ具合、枯れやすい川もあれば洪水ばっかり起こしてる川もあるしという、それによってもなんか文化とか歴史がこう育まれたりっていうこともありますよね。例えばなんか先ほどちょっと曲の間に置かず小屋川はなんか渇水との戦い、
そうですね、小屋川の、まあ、一番上流に小屋川ダムっていうのはもう随分戦前からかけて古い、一番、まあ、山口県の古いダムなんですけど、それと下流部の方も結構農林の、タータの渇水のためのですねダムが結構あるんですよ、
はい、
それとやっぱり地域にカッパ伝説とかですね、そういうやっぱり渇水で、それとか流伝説とかですね、なんていうか流にこう地元のっていう原因っていうようなことであれば、雨が降るとかですね、そういうような伝説がかなりあるんですよね。
やっぱりその川が、そういう渇水期、要するに枯れやすいという、
そういうことですね、
それが、そういうものを作るということでしょうね。
だから農林のダムもそうあったりとかですね、
割と琴川なんかは水は割と豊富になる。
そうですね、琴川はやはり私も前ダムの、関わっているところにもいましたけど、小屋川ってやっぱり琴川じゃ一番多い時の川の水と少ない時っていうのは、それを架橋係数だったかなという形で言うんですけど、そのやっぱり小屋川はそれほど差がないというか、少ないということはある程度安定しているというか、
水が流れているというか、
は
い、
やはり上流部にカルスト地形もその地下タンク、いわゆる貯乳度があるというようなことで、
ダムみたいなのがあるんですね、もともとね、
カルシウムが随分含まれた水ではあるんですけどね
そういう意味では山口県の流れてる川っていろんな川を持ってるんですね。松林さんなんか印象、こう山口県の川でこの川はやっぱり印象的だなっていう川なんかありますか？
私が一番昔豊富土木建築事務所にいますけどね、
はい、
実は例の東大寺を建立した長下さんに、
はい、
滑田付近からですね、はい、滑田山からソマラを使って木を切り出した、そして川がどういうふうに、堰がそのために木を流すために堰を一時作るんですけども、はいはい、それをなんていうんですかね、切ってこう行くわけです、水を一気に水を止めて、
なるほど、
でそういうふうなことにちょっと歴史的興味を持ちましてね、サバ川の一つの歴史的なものをちょっとまとめたことがあります、
あ、そうですか、だからそのいわゆる東大寺の元の木になるようなものを、一つ、その上流にそういう資源があったということなんですが、はい、でもサバ川があったからそれが運搬できたという、
そうですね、
だから運搬する、一つの役割を担った川という意味ですかね、
そうですね、
は
い、それとあとはやはり山口県でもサバ川の平野ですね、
はい、
非常に大きい平野ですね、やはりこれは、川が結局堆積土砂によって作ったものですけども、やはりそこで、現在稲作とかいろんなことが行われたり生活をしてるわけです、そういうふうなことで言いますと流域内の人にとってはやはりサバ川はですね、一つの お父さんでありお母さん、おじいちゃんでもありおばあちゃんでもあるというふうに感じます。だからサバ川はそういうふうな意味でね、すごく広々とした感じだし、
なるほど、
はい
はあ、でそのお母さんでもありおじいさんでもありというそのサバ川で木に捕まって流れたという杉山さん、
そうですね、もう何年前ですかね、子供たちにそういう長言がどんなことをしたんだっていうんで、子供たちに一応独自の少年自然の家に、農林の人にお願いして、山を子供たちに切る体験をさせて、
はい、
ちょうどあの少年の家行く橋のところから、うん、ボートンとこう木を落としてですねそれで私たちはあの川の中に入ってですね、はい、丸太を抱きながら実は上沼では実態は言ってないけど、
うん、
運んでこうやって運んだんだよというのを2日目はそれで子供たちの親を助けたということをやりました。
捕まって流れた時の意味、その感想というか、あの普段はそのなんていうかな、川は外から見てるもんじゃないですか、
ええ、
川の中に入って一緒に川の流れとともにこう見る風景ってどんな感じなんですかね。
そうですね、まずあのやっぱりあの普通川の中だから、うん、あのまあ、石が結構あったり、まあ、なかなか歩く歩行も辛いですし、うん、川からの風景っていうのはやっぱりあの普通の道路から見るのよりもかなり低い視点から見てますから、うん、非常になんていうかな、あの緑もこうあのなんていうか、うん、かぶこちらに追いかぶってくるような山の中であればですね、うん、非常に心地よい景観だし、
うん、
何しろ夏だったんで気持ちよかったし、
うん、
一番辛かったのはですね、席を超えるこれを丸太を運ばせるんですよね、
うん、あ一応止まりますもんね、
止まるでしょ、うん、これを超えるのがですね、うん、人力でかなり辛かったですね。
でもあのいい思い出というか、
ただ昔の人もそれでやった
んですよ。いやだって昔の人は重機もないし、
うん、そうです、
マンパワーだけでしょ、うん、であと、まあいろんな知恵を出してという、うん、まあ、いろんな小道具は使ってるとは思うんですが、うん、知恵を出してやられてるんですよね、うん、でまさにあのここの鯖川もですね、うん、あるいは他の川もこういう歴史が積み上げられてきてまして、でなおかつその、まあ、歴史が積み上がって、なおかつその我々の生活にその一部が残ってたり、あるいは、まあ、あの生活の一部になってたりって、これはあの文化というふうに呼んできますけども、まさに河川文化という形になろうかと思うんですが、実はあの、河川文化を語る会っていうのがあるというふうにお聞きしましたか。
はい、まあ、河川文化はですね、
はい、
まあ、今まで、132回あの毎月1回ですね、うん、まあ、日本河川協会が、まあ、各界の著名な方にですね、河川文化に関するテーマで、毎月1回お話をされるんですよ。それがほとんど、はい、それがほとんど東京で行われるんですね。
あ、なるほど。
で、まあ、私たちの山口水辺交流会としてはやはりあの地方からの情報発信、まあ、それ、うん、それとあと同時に地元の歴史をしていただきたいというふうなこともありましてね、
はい、
平成13の3月からですね、はい、第33回ですけれども、山口から流出した大内文化の大内市の文化遺産というふうな、うん、ことでですね、うん、初めて山口県としては行いました。
なるほど、これ流出したという表現がいいですね、流れ出たという
ところが流れ出た、やはり変わるんですか
という感じがしますよ ね、
すね、はいはい、
あ、これがだから最初に山口で開かれた、はい、もともとあの河川文化を語る会自体はもっと前からあるんですね、その
平成10年、
平成10年から、
はいはい、
あ、でも3年後ぐらいですから、
はい、
結構早めに手を挙げられて
33回ですね、
これ地方でも結構そういうふうにされるんですか。
そうですね、あの今、非常に今度やりますのが、この16日にやりますのが7回目になりますけれど、県内でね、はい、やりますけれども、山口県が地方とすれば一番多い方じゃないでしょうか。
じゃあ熱心に手を挙げられてるということなんですね、はあ、そうするとそのおうち文化もありましたし、いろいろなものも
そうですね、例えばですね、豊富に関係ありますけれども、種田三等家と
三等
家水とかですね、
はい、
それとかあと岩国の錦川の関係では錦帯橋の架け替え、はい、それとか伏野川ではですね、中原中也と伏野川とか、
いいですね、
そういうふうな面で、今までやってまいりました。
なぜ川とそういうね、
はい、
三等家とか、
はい、
中也とか合いますよね、なんか。
そうですね、
うん、
やはり中也の詩、三等家の自由律俳句にしてもですね、はい、やはり 水と切っても切れないという関係があるんですね。
なるほど、あの実はこの番組先週のテーマが自由率でして、
あそうですか、
リスナーの方にも自由率を、はい、三等官、まあ、三等官もともと弟子でしたから、うん、まあ、さらにその弟子の弟子の弟子の弟子のということで、はい、みんなで作ってみようということで子供たちから、
はい、
募集したりいっぱい、ね、あの、はい、お読みしたんですけども、はい、サバガーに関すること、はい、世間ネタみたいなこといろいろありましたけど、はいはい、でも自由率ってやっぱ川のようにやっぱ自由に流れてるというような、
そうですね、
イメージがあるのかなというふうに、番組が終わった後ちょっと思いましたけどね。
あ、そうですか。
はい、はい、ではあのお話まだまだ続きますが、ここで曲とですねコーナーを挟みまして引き続きこの河川文化を語る会についてお話を伺います。